今日の箇所はマタイによる福音書27章38節から54節までです。今日はイエス・キリストの受難日です。イエス様は金曜日の朝9時に十字架にかけられ、午後12時から午後3時までは全地が暗くなり、神と人とから捨てられて、そして午後3時ごろイエス様は大声で叫んで息を引き取られました。そして午後3時から日没までの間に、有馬亭のヨセフとニコデモの手によって葬られ、そして日没安息日が始まり、イエス様は葬られたままとなっております。今日はイエス様が十字架にかけられた場面を見ていきます。マタイの福音書の27章38節から初めに44節までをお読みします。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない、イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。イエス様は十字架上で人々からこのような預けり罵りを受けました。人々はイエス様に期待していたんです。メシアかもしれない。でもパリサイ派や律法学者の人たちはそんなイエス様をたとえそうだとしてもいてもらっては困るということで、十字架につけてこうして殺してしまったんです。彼らは言ってます。もし神の子なら自分を救ってみろ。皆さんは何のためにこのキリスト教会に来て、キリスト教の信者となっているんでしょうか。何のためでしょうかね。救いのためでしょうか。その通りです。皆さんは救いのためにイエス様を信じているはずです。では一体何の救いでしょうね。人々は救いを取り違えております。この祭司長たちや律法学者、また強盗たちは十字架から降りることによって自分を救ってみようと、ね、十字架から降りることが救いだと彼らは言っております。そしてまた言っております。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい、私は神の子だと言ってるのだから、ね、人はですね、無意識的に十字架から降りることが救いだと勘違いしています。痛みから救われること、苦しみから逃れること、またこの強盗もいたんですけども、強盗はですね、当然死刑に処せられるべきような犯罪を犯したから、だから十字架についてるわけです。でもなおその強盗は自分と、つまり私と自分自身を救ってみろと、ね、強盗死刑執行真っ最中なのに、なお自分を、ね、罪を犯したのに私を救えって言ってるんですよ、イエス様に。 このように人々は救いを苦しみから降りること、十字架から降りること、それと言っております。彼らは罵りました。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。彼は神により頼んでいる、ね、神のお気に入りだったら救っていただける、ね、神のお気に入りだったら十字架から救っていただけない、そういう考え方なんですが、じゃあイエス様、結局十字架から降りることを、十字架のその手の釘から逃れることもしませんでした。そして十字架上でイエス様は死んでしまいました。じゃあイエス様は神のお気に入りじゃなかったんでしょうか。いや、神のお気に入りだったんです。これこそ私の愛する子、私はこれを喜ぶと天の父なる神様イエス様を言っておきながら、しかしイエス様をお気に入りなんですけど、あえて十字架から下ろさなかったんです。ここに御父の痛みを超えた、死を超えた深い深い強い愛を見ます。御父の愛はセンチメントの愛ではない、ストロングな愛です。皆さんは救いをどのように考えているでしょうか。救いはですね、十字架から降りて痛みから逃れることではありません。十字架の向こう側にこそ救いがあります。十字架は死です。救いは死の向こう側にあります。イエス様は確かに皆さんの罪のために十字架にかかってくださいました。皆さんは知らない間に誰か別の人、すなわちイエス様に身代わりになってもらっていて、そして知らないうちに救われていた、そしてそのイエス様を知って信じれば救われるという非常にですね、特権的な地位に人々はおります。もっとも多くの人々はそんなイエス様を知らず、イエス様の福音を伝えられても信じずにいます。そしてなおキリスト者と言われている人たちの中にもですね、イエス様が、十字架にかかって私の身代わりになってくれたんだ、あ、罪許されてるんだ、ラッキーラッキー、じゃああれやっても許されるよね、これやっても許されるよね、礼拝中居眠りしても許されるね、実際俺何度も3度礼拝中、ね、居眠りしても何も起きなかった、4度居眠りしても何も起きなかった、許されるんだよね、そうやっているでしょうか。イエス様はどのようにして皆さんを救ったか、皆さんを救う中でイエス様は痛みを通られました、罵りを通られました、血の汗を流して御父に願い求めるほど、父よこの杯を私から去らせてくださいと祈るほどイエス様は苦しまれ、もだえ悲しまれました。その悲しみの上に皆さんの救いが成り立っているんです。忘れないでください。ラッキーラッキーじゃないんです。イエス様の見苦しみを皆さんは覚えるべきです。イエス様が通られた悲しみ、十字架上で流された血を、その血をによって皆さんは贖われました、許され、そして皆さんはその尊い救いの上に立っており、永遠の命が与えられている。それはどんなに尊いものであるのか、それは神の御子の苦しみの向こう側にあるということを覚えてください。神の御子の流された血を、痛まれたその痛み、貫かれた釘の跡、差し貫かれた槍、その向こう側に皆さんは救いの上に立っているということをどうか忘れないでください。続いて45節から54節までをお読みします。45節からです。 さて、12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声で、エリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、それを聞いてそこに立っていた人々のうち、ある人々たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、イエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて、眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて、生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方はまことに神の子であったと言った。アーメン。この午後12時から全地は暗くなり、3時までそれが続きました。そして3時ごろ、イエス様は大声で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、と叫びました。そしてイエス様はその後息絶えました。ヨハネの福音書の方での並行箇所ではですね、イエス様は全てのことが完了したのを知って、そしてイエス様は、私は乾くと言い、そしてその時、彼らはその水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物に、ヒソプの枝に海綿をつけて、その水ぶどう酒を含ませてイエス様に差し出したところ、イエス様はそれを受けられると、完了したと言って、そして香料を垂れて霊をお渡しになりました。完了したという言葉、イエス様は全てを捧げ尽くしたということです。この完了した、これは、全てを払い尽くした、全ての借金はチャラになったという、そういう意味もあります。成就したという意味もあります。払い尽くした、完了したです。この完了したという言葉はですね、実は旧約聖書においても、神殿で使える大祭司が年に一度、この至聖所、イエス様が十字架で裂かれた時、神殿の幕が真っ二つに分けた、その幕の向こう側、至聖所と呼ばれる最も聖なる領域、そこに大祭司が年に一度入る時ですね、それは大食材の日と言われており、大祭司は朝の9時この神殿の大庭に入り、朝の9時に身をあの聖堂の、洗盤によって、その水で自らの身を清めます。そして生贄の血をその祭壇のところで ほふります。そこまでが結構時間がかかる作業でして、朝9時から午後12時までかかるということです。そして午後12時から大祭司は血潮を携えて暗闇の中に入ります。幕屋を通り、その聖所の中に入り、そして聖所の向こう側、あの幕の向こう側に至聖所があります。その幕の内側、聖所に当たる部分は、燭台の光がありますので、明かりはあるんですが、しかしその至聖所の奥は明かりがありません。真っ暗です。大祭司は12時からその至聖所の真っ暗な中に入っていきます。血潮を携えてです。そしてそこでの務め、大祭司はその真っ暗な中において血潮を贖いの蓋の上に注ぎます。全イスラエルの民のために流された獣の血潮、傷のない一切の羊、その血潮を携えてその神殿の奥で大祭司は務めをしております。大祭司の衣の裾には鈴がついており、そして大祭司がその中で務めをの動きをするたびに鈴の音が鳴ります。その幕屋の外ではイスラエルの民が、多くの民が祈っております。大祭司がこの大食材をの贖いを成功させるように、一歩でも間違えれば死んでしまう聖なる務めです。大祭司が午後3時ごろその務めを成し終えて、その贖いの血潮を贖いの蓋に注いで注ぎ尽くして、そして全ての務めが終わった時、大祭司はその至聖所において、ちなみに伝承によりますとですね、その血潮が注がれた時、神のシェキナのグローリー、シェキナの栄光、黄金よりもはるかに尊い光がその至聖所を明るくしたということですけれども、その務めが終わった後、大祭司が至聖所から出てきて、その幕屋を通って、その幕をくぐり抜けて、そして大群衆の前に姿を現します。大群衆はその幕屋の外でずっと無事にその贖いの務めが成し終えるのを待って祈っておりました。そして大祭司がその大群衆の前に出た時、こう叫ぶそうです。テテレスタイ、これはすなわち完了したという言葉です。そして大祭司のその完了したという言葉に、イスラエルの民は無事にその贖い、イスラエルの罪の贖いが完了したことを、それを喜んで叫んだそうです。イエス様は真の聖所を通られて、そして自らの血潮、それを携えて聖所の中に入っていき、真の聖所の中で贖いを行われ、そしてその全てが終わった時、完了した、全て払い終えた、全て成就した。イエス様はその言葉を発せられ、そして頭を垂れて御父に霊をお渡しになりました。今私たちはイエス様の尊き十字架の血潮の上に贖われて成り立っております。イエス様は完了しました。すべての皆さんの罪の贖いを完了しました。そしてその贖いはイエス様の苦しみの向こう側にあります。苦しみを通られて贖いを完了しました。皆さんは許されました。永遠の命への道が通りました。神殿の至聖所、それは イエス様のその十字架上で完了したと叫び、そして霊を御父にお渡しになった時、神殿のこの至聖所の幕は真っ二つに裂けました。それも神殿の至聖所の幕は、厚さが 7.5 センチ、かなり太い幕だと言われているんですが、それがですね、超自然的に上から下まで真っ二つにですね、イエス様が十字架上で死なれた時に裂かれて、そして至聖所への道が開かれたんです。私たちはイエス・キリストのこの十字架の血を通して、その至聖所、主の臨在のあるところ、主の助けのその御座へと大胆に進み出ることができるようになりました。ヘブル人への手紙の10章19節から見ていきたいと思います。ヘブル人への手紙の10章19節から25節まで、こういうわけですから兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。また私たちには神の家を司るこの偉大な祭司があります。そのようなわけで私たちは心に血の注ぎを受けて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白しようではありませんか。また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。アーメン。イエス様は誠の聖所を通られました。ご自分の肉体という垂れ幕を通して、そして新しい生ける道を開いてくださいました。誠の聖所への道が私たちに対してイエス様の裂かれた肉体を通して開かれたんです。開かれているんです。私たちはイエス様の裂かれた肉体を通ってこの誠の聖所に入ることができるんです。私たちはイエス・キリストの血潮が注がれたことによって血の注ぎを受け、邪悪な良心が清められ、清い水で洗われたのですから、ですから私たちは真心から神に近づこうではありませんかと言われております。イエス様は完全なものと私たちを成してくださり、そのご自身の流された血潮によって私たちを清めてくださいました。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません。私たちと同じように試みに遭われ、そして一切の人間としての苦しみを経験されて、その上でイエス様は私たちを取りなし手として大祭司となられたんです。ですから私たちは憐れみを受けるために、恵みをいただくために、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づくことができるようになるんです。イエス様を通してです。イエス様の血を通してです。これほどまでに尊いイエス様の贖いをどうして私たちはないがしろにすることができるでしょうか。ないがしろにしてはなりません。したらどうなるかが、この先ほど読みしたところの続きに書いてあります。 ヘブル10章の26節から、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されてはいません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は、2,3 の証人の言葉に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその民を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。アーメン。生ける神の御手に陥ることは恐ろしいことです。イエス様が十字架上で流されたその尊き血を汚れたものとみなし侮るものは、重い処罰が待っているとここに書かれてある通りです。イエス様は十字架上で叫ばれました。イエス様はゲツセマネの園で血の汗の滴りを流されるほどに苦しみもだえ、そしてそうしたイエス様の苦しみ、悲しみ、痛み、その上に皆さんの救いが成り立っているんです。どうしてこの尊き救いをないがしろにできるでしょうか。イエス様はその手に私たちを刻みつけてくださいました。イザヤ書49章15節と16節にこう書いてあります。女が自分の血の御子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。イザヤの49章の 16節に書いてあります。見よ、私は手のひらにあなたを刻んだと。皆さんはイエス様の手に刻みつけられているんです。皆さんはそのイエス様の御手の傷跡を、それを天国に入った時見ることになりましょう。それは永遠に残るものです。イエス様は全ての良いものを作られました。この全世界を創造されたのは父なる神様であり、イエス様はその時共にいて、そして言葉なるキリストがこの世の全てのものを作られ、この世の全てのものはこの言葉なるお方によってよらずしてできたものは一つもないと書いてあります。主が作られたものはことごとく良いものでした。しかし人が作ったものはことごとく悪いものでした。人はですね、永遠に残るものを一切想像しませんでした。あえて人が永遠に残るものを作ったとするならば、それはたった一つだけあります。イエス様の手のひらに、イエス様の足に、イエス様の脇につけられた、差し通された跡です。人はただそれだけ、人が永遠に残るものを作ったものとすればただそれだけです。人の行いはことごとく邪悪、人はことごとく悪どい、しかし主はことごとく良いお方です。今日このイエス様の受難日、イエス様の苦しみを覚える日、どうか イエス様のその贖いの尊さを今一度覚えてください。イエス様の見苦しみを今一度覚えてください。皆さん自身一人一人自分の内側を見ても何の良いものもない。ただイエス様が皆さんを贖い、買い取り、完了したと、完済済みと言われたその十字架上での贖いの御業によって私たちは成り立っております。今日このイエス様を覚えましょう。このイエス様を日々覚えつつ、その贖いの尊さを日々感謝しつつ、決してこの救いの尊さを軽んじることなく、日々イエス様に栄光を返ししていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。
人類が救って永遠に亡くならないものというのをイエス様の手と足に釘を打ったこと、そしてイエス様の脇腹を槍で刺して、その傷跡、これが人類が作ったものの中で亡くならないものだということを話されました。イエス様の手の傷、足の傷、脇腹の傷は、天国にいて私たちがイエス様と会った時でもそれはあります。復活されたイエス様がトマスと会った時に、ご覧なさい、あなたがこれを見ないと信じないと言った釘の跡だよ、脇腹だよと言ったんです。人類ということになっちゃうと、これはちょっと私たちとは程遠くなってしまう。私がイエス様のその手に傷をつけ、足に傷をつけ、脇腹を刺したんです。私の罪のゆえです。私が作った傷跡は永遠にイエス様の手に、イエス様の足、イエス様の脇腹に、イエス様の棘が無理が置かれたその額に永遠に残っています。今日は今まで私たちはイエス様にあのことこのことをたくさん祈ってきました。今日一日イエス様を忍び、そしてイエス様に感謝して祈りましょう。そしてイエス様のその十字架をしっかりと私たちの心の丘に立てましょう。145番です。